はい、毎日ですね、トレードベースボールトーク、めちゃくちゃ飽きましたね。前に出したのが4月の4日らしいんで、1ヶ月丸々空いたと。多分、番組始めて以来一番空いてますね。うん。僕自身そんなに空いてるっていう感覚が、まあ、ないとまで言わないけど、いやでも1ヶ月空いた感覚がなかったんですけど。まあね、他の番組で喋ってたりもするんで、タイガースキャストとかカーブキャストさんとかも出させてもらってるんで、っていうのはあるけど、でもだいぶ空いたって感じなんですけど、はい。今日は2週間前のね、試合の振り返りをするということで、4月19日、阪神の新しいファームの球場ですね、SGL スタジアムで行われた阪神広島の試合、2軍の試合ですね、ウエスタンリーグの方の試合をね、振り返っていきます。はい。ということで、僕、まあ、兵庫県の尼崎市の出身なんですが、今はね、もうそこには住んでないんですけれども、その町にですね、なんと、NPB 球団がやってくるぞと、やってくるぞというと大げさですけども、はい。戻ってくるぞですね、なんならね。まさき昔本拠地あったんですよ。ファームの。本拠地ではないんか。宿舎だけなんかな。浜田球場っていうのがね、あって、2号線と同位線がクロスするあたりにあった、やれっていう話を僕はよく親からね、聞くんですけども、はい。まあ、2号線はともかく同位線がわかる人って、地元民しかわからへんぞって話なんですけども、まあ、JR の立場の駅を、もうや、この話やめとこう。マイナーすぎるわ。まあ、昔あったんですよ、とにかくね。はい。で、まあ、そっから鳴浜に移転して、30年経ちまして、今度は尼崎に球場ごと来るということでね。はい。いうことで。まあ、とはいえ、僕は尼崎南の方はね、あんまりね、土地勘がないんですよね、本当に。上京するまで、はほとんど南側、まあ行ったことなくはないんですけども、幼稚園の発表会とかそっちの方のホールでやってたとかさ、そんなもあるんですけども、特にまあ小中高頃はね、全然尼崎の南の方なんか行く機会がなくて、まあ年1回行くか行かないかぐらいでしたね、ほんまに。結局まあその沿線によってね、全然変わっちゃう。縦のね、交通急バスとかしかね、まあ、JR 福知山線はね、あるんですけども、まあ、そんな感じなんで、まあ、とにかく行かなかったんですけども、はい。まあ、今回新球場ができたということでね、まあ、去年も言うて僕、尼崎南の方行ってんですけども、まあ、また久しぶりに行ってきたということで。新球場ね、大物の駅、阪神のね、大物っていう駅があるんです。大物って書いて大物ね。そっから、なんか整備されてる道みたいなのがあるらしいんですけども、僕は全然バスで行きました。大物の駅から歩かない感じの、地元の近くのバス、もう市内の走ってるバスを、の、まあ、実家から近い家、バス停から、球場から、まあ、また10分ぐらいのバス停、10分もなかったかなぐらいのバス停まで、うまいこと一本で乗って、はい、それで行ったって感じですね。めっちゃいつもよく僕球場の話を割とすると思うんですけど、そんなに喋ることないんですよ。言うて2軍球場やからさ、なんかすごい施設がすげえ、まあ新しいし綺麗やけども、別にそんなに、そうだから、そんな道も歩いてなければ、もう球場10分ぐらい前に着いて、ちょっとお昼きつりたかったんで、並ぶんですね。結構、ボツ言うときは並んでたんですよ、球場の。なんかカレーも2種類ぐらいね。何やったっけ、古風草カレーともう一個甲子園カレーかな、多分あったと思うんですけども。並んでましたし、あとは、平田さんのお弁当売ってんのは知ってはいたんです。で、気にはなるんだけど、やっぱ混むからさ。そう、結局買ってないんですね、その辺はね。球場内で全然僕物を買ってないんですよ、今回。 ショップはね、入りました。まあ、ちっちゃいですね。ちっちゃいって言ってもまあ、そうね。どれぐらいやろ、あの大きさってどのサイズって言えばいいんやろ。あの、甲子園にある、あの、なんだっけ、タイガーショップアルプスとかではもちろんちっちゃいっていうのはもう言うまでもないと思うんですけど、まあ、コンビニよりもちっちゃいですね。うん。コンビニの半分ぐらいのサイズ。ピンとこわへんよな。駅中のコンビニぐらいのサイズ。あの、店舗内は歩けるタイプね。あの、スタンド型じゃなくて。それぐらいのサイズやと思ってもらっていいと思います。はい。まあ、とにかくちっちゃかったです。まあでもそのオリジナルのあのグッズとか売ってましたね。うん。さて、まあ、スタンド入って、まあ、僕割と端の方で見ました。はい。あの、一塁のね、方の、9段目の右から2個目か3個目ぐらいの座席やったと思います。うん。あ、よう見えます。よう見えるんですけども、1個難点があって何かというとですね、あの、まあ、要はこれもう一塁のスタンドのほぼ端っこなんですけども、ライトがね、全然見えないんですよ。うん。なんかね、ブルペンのあたり、なんかし、屋根かなんかわかんないけど、というか、ま、四角いなんか看板なんかな、あって、それのおかげでね、ライト方向が全然見えないんです。結構ね、あの球場、死角は割とあると思うんですよ。そこもそうですし、あと、ホームベース近い側、まあ、一塁側やけども、ホームベース近い側のあたりの上段とかやと、多分壁とかで、見えづらいところがあったりとか、割と死角はある球場だと思うんで、取る際は皆さん注意された方がいいかなというふうに思いますね。うん。で、あとはそうね、でも他はまあよく見えましたし、相手チームのブルペンも、まあブルペンしたらそんなにオープンになって、それは一塁側もね、オープンになってないんで、誰が投げてるとかは、一塁側全然わからなかった。三塁側は、カメラでバーって見たら、なんとなくわかるかもなぐらいの感じ。まあ性能いいカメラやったらって感じですね。僕のはそんなに良くないんで、誰が投げてるかもわからなかったですけども。はい。あとね、電車が見えますね。あと、阪神本線は全然見えないですけど、難波線の方はね、バックスクリーンというか、まあ、ライトの方を通ってるんで、よく見えました。近鉄電車、阪神電車、よう通ってました。はい。ちょっとあれ、うまいこと一枚撮りたかったんですけどね。ちょっとそれを撮り逃したんですが、はい。まあでも、ダイヤ規則できないんで、ちゃんと狙い定めてやれば、きちんと撮れると思います。撮りたい人はどうぞって感じ。でして、そうですね。まあ、試合自体は、まあ、阪神勝ちました。4対1ですね。5安打と4安打で勝ってるんですけども。そう、相手のピッチャー常廣だったんですよね。そう、だから結構厳しいかなと思ったんです。まあ、阪神も富田が先発やったんで、いけるかなと思って、富田が1イニングで降りたんですよね。まあ、調整登板で、その多分すぐ1軍で投げたんかな。何日か後。まあ、1週間を先うちに投げるっていうの多分決まってたんで。はい、それでちょっと軽く1イニングって感じだったんですけども、スタメンいきますか。カープから、1番ショート上本、2番センター中村隆弘、3番セカンド前川、4番ファースト韮澤、5番レフト佐藤圭介、6番ライトロベルト、7番サード内田、8番指名打者中田、9番キャッチャー持丸ですね。先発ピッチャーは常廣ということで、阪神の方が1番セカンドアルナエス、2番センター島田、3番レフト中川、4番ファースト原口、5番指名打者ヘルナンデス、6番ライトコンスエグラ、7番キャッチャー島村、この日がプロ初スタメン、まあ2軍ですけども、はい。で、8番ショート山田、9番サードトイレージ、先発ピッチャーが富田でしたと。で、阪神の方はもう2回から誰やったっけ、2回から津田が2イニング、松原、ベタンセス、今朝丸投げたんですよ、そう。で、C は弱さと繋いでいった感じですね。C はが2イニングいってますね。うん。今朝丸は背高かったですね、やっぱね。遠目に見ても、おーって思って。あと、ベタンセスはやっぱ球が速い。うん。156とか、やっぱ投げてたんで、速いなーとは思いましたけども。まあ外国人枠ね、今、余してる状態なんでね、早期の支配下も全然狙えると思うんで、頑張ってほしいところですが、はい。改めてこの個人成績見るとひどいですね。5回以降ランナー1人も出てない。3回に、攻撃がパチンとはまって、 得点できたって感じなんですけども、そうですね、私は9人ですからね、まあ、山田のヒットとイバントでアルナイスタイムリー、島田もヒットで中川がツーベースタイムリーですね。やっぱ中川さすがでしたね。今一軍上がってきましたけども、はい、そんな感じでうん、いやほんまに勝ってはいるし、よう中川打ったなって感じはあるんですけども、それ以外攻撃の見どころはマジでないよっていう感じの試合でして、ヒットが出たらこの3回だけっていうそんだけやっぱ相手の末広がね、さすがですよ、うん、侍ジャパンも選ばれただけあるんでね、うん、阪神良かったところで言ったら守備ね、守備、山田8回の守備良かったし、山田もそうですし、守備固めで出てきた熊谷もね、やっぱさすがの守備を見せてまして、まあこの後ね、結局1軍にすぐ熊谷の方が上がりましたけども、うん、ちょっと今年立場が実は危うい選手じゃないかなと思ってですね、まだまだ必要やなというのを強く感じた試合でしたね。はい。あとはそうね、試合終わりましたので、その後に、なんだ、一列で皆さん整列されて、で、誰かマイク持って喋り始めたんですよ。でもね、なんかジャンパー着てるし、前に背番号ないから誰かわかんないんですよ、僕ら。顔も見えへんし、遠いから。そう。で、近くのおっちゃんが、お前は誰やつって、やじって。あなたは誰ですかみたいなこと何回かやじってたら、ようやく反応してマイクの主が、あ、津田です。あれおもろかったですね。ツイッターにもあげましたけども。はい。あとびっくりしたの、帰り道ね、外野スタンド通って選手ら帰っていくんですよね。そっからなんか橋みたいなの渡って。そのからファンの人がそこでなんか、出待ちみたいな感じで、ちらほらいましたけどもね。あんまりサインしてる選手おらんかったように見えました。まあ、遠くからしか見てないですけどね。はい。そんな感じで、今回は、阪神ファーム新球場観戦の話でした。